FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。私はもう音楽が大好きで、よくライブに出かけてるんですが、やっぱりこの体に直接響く生音を聞くって素晴らしいですよね。で、そのアーティストたちはもうその音楽を通して私たちを楽しませてくれるわけなんですが、そのアーティストをマネージメントやコンサート企画運営という形で活動を支えている方がいらっしゃいます。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学音楽学部声楽学科卒業、大阪アーティスト協会代表の西村典子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに向川女子大学音楽学部声楽学科卒業、大阪アーティスト協会代表の西村典子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。大阪アーティスト協会の西村典子でございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お仕事はどういったお仕事か教えてもらえますか。
クラシック音楽の、はい、コンサートを中心に、うん、マネジメントをさせていただくというお仕事です。
はい、マネジメントと一言で言いましても、はい、どんなことされてるんですか。も
ういわゆるコンサートを開催するにあたっての、もう縁の下の力持ちじゃないですけど、いろいろごまごまとした雑用がマネジメントの仕事でございます。目立たない仕事ですね。
まあでもね、はい、そういうのがあって初めてコンサートがね、はい、きちっと開催されるんですけど、まず最初その企画段階から西村さんやっていらっしゃるんですか。
企画といいますか、はい、一番わかりやすく説明しますとね、結婚式もし塩田さんされますよね。
はい、もう夢です。
はいまたでしたか。
はい、早くしたいです、はい、
結婚式される時に、はい、さて何人ぐらいお客さん呼んで、どういう会場でどういったことをやってみんなに喜んでもらおうかなって考えますよね。
考えますね。
はい、でそれをコンサートに置き換えてください。
はい、
例えば塩田さんがコンサートをしたい、
うん、はい、コンサートをしたい、
はい、じゃあお客さんどれぐらい呼べて、どんなホールでやりたいかっていうことの相談から受けて。
わかりやすい。なるほど。
はい、どうしてもクラシック音楽っていうのはお金持ちのなんかね、
ちょっとねイベントみたいな、敷居が高いっていうのはありますよね。う
ん、
はい、
でももうたくさん音楽学部から向こう女もそうですし、大阪音大とか総愛とか神戸女学院とか、うん、たくさん音楽学部が、はい、関西にはありますので、そういう先生方もたくさんいらっしゃって、そういう先生方がリサイタルされるような時にお手伝いさせていただくようなお仕事が9割ですね。
ということは、まあ、大体、300人だったら300人、はい、500人なら500人、はい、来ていただこうと思ったら、 それに見合うホールを探す、はい、ということですね。
で予算を出して、 どこのホールがいいかチョイスしていただいてっていうところから、相談を受けてやる場合もありますし、ご本人でもう会場は抑えられて、ここでやるからお願いしますって言われる方ももちろんいらっしゃいますし、はい、ただホールってもうどれぐらいかかるかって今もうネットでね、探せる時代なんで。
そうですね、うん、金額出てるところもありますもんね。
はい、だから分かりやすくはなってるんですけど、うん、でもだいたい会場費ってこれぐらいっては書いてあるんですけど、はい、当日どれぐらいいるかはどこにも書いてないんですね、だいたいのホール、はい、うん、それって自分で計算できないでしょ、何が必要なのかって。
要は機材とかですか。
そうですね、はいはい、で結婚式もそうですよね。例えばオプションどれぐらい必要かって、
まや
想像自分で計算できないですよね。
そうですよね、
はい、だからそういうのを希望を聞きながら、これをやったらこういうふうにこれぐらいかかりますよっていうのをまず試算させていただいて、
出演者も一人の場合と、はい、例えばアンサンブルでやる場合、うん、オーケストラの場合と、はい、全然
そうです、そうです、
ね、
だからポップスとは違ってその PA とかに全然お金がかからないので、クラシックの場合は、
そうか、はい、生音ですもんね。
そうですそうです。だから一番大事なのはホールの響きなんですね。
残響
ですか。そうですそうです。シンフォニーホールとか泉ホールとか、やっぱりあの関西にはあの素晴らしいコンサートホールって言われる会場があるので、で皆さんやっぱり夢を持たれてますよね、はい、どこでやりたいかっていうの。
あ憧れのホールっていうのがありますよね。でまたこのホールでリサイタルを行ったっていうことがその方の格につながったりしますもんね、はいはい、
やっぱりそれが実績につながってきて、やっぱりそういうのの積み重ねで皆さんね音楽活動を続けていらっしゃる方が多いですので、もう私たち今お手伝いする先生方も80歳代の先生が多くなってきましてね、私ももう27年この仕事させていただいてるんで。
そうですか。は
い、もうね気がついたらもう80歳の先生方がまだね演奏活動されるんですよ。素晴らしいですよ。
バイタリティある素晴らしい、
はい、この前はあの、卒寿90歳
お、
はい、を迎えられる岡田晴美先生っていうあのソプラノの声楽の先生が大阪フィルで、バックに2曲日本歌曲をお歌いになられましたけれどもね、それもあのサポートさせていただくような形で、はい、大きなコンサートで、まあ、あのいろんなソリストで出らっしゃるんですけれども、
でもそれお伺いしてたら、まあ、お仕事の内容ってもう多岐にわたって、
はい、まあ、いろんな方のそうですね、もう出たての本当に卒業したてとかまだ大学院生とか、そういうフレッシュコンサートみたいな形でその若手をやるサポートするコンサートももちろんありますし、もうだから上は、90歳から下は20歳代っていうまで、はい、させていただくんで、
例えばその、まあ、リサイタル前に、コンサート前にちょっとこうなんていうんですか、あの気持ちをこうほぐしたりみたいな役割とかもあるんですか。その西村さん、
あの割とそれをあの言ってくださる方々がいらっしゃってて、やっぱり毎年される方は私がいないとっていう、
ね、うわすごい、
で本番が重なる場合とかがありますでしょ、
だ
から体が ね、 やっぱり一つしかないのでゲネプロこっち行って本番こっち行ってみたいな感じで
ちょっと取り合いになるよね。
でも顔は出すようにして、やっぱりちょっとあのやっぱりステージってすごく緊張するのをやっぱり和らげるっていうのは私たちマネジメントの一番の役割かなとも思いますし、
そこすごい、実はそこがものすごく大事なんじゃないかと思うんですよね、やっぱあの感受性豊かでしょう、はいはい、やっぱりこう芸術をされる方ってセンシティブな部分も多いから、その本番前にいかにその自分の気持ちをリラックスさせたり、こうちょっとこう楽しく盛り上げていくかっていうことからも始まってますよね、
は
い、
でも個人差あるんでね、私割とリラックスするようにこう楽しくやろうとするんですけど、はい、それが逆にもうめちゃくちゃ緊張されてる方は集中したいのにあなたがいるとちょっと静かにしてっていう方も中ではもちろんいらっしゃるんで、やっぱりそれはね、あの人を見てやらないといけないですね。
なるほど。
あのみんなに同じようなことしててもダメなので、この人は何を見て求めてるかなっていうのは一番やっぱり大事なことかもしれませんね。
うわ、じゃあもうその場その場で本当に臨機応変にやっていかないといけないお仕事ではあるっていうことなんですね。
ある意味そういういろんな方々をあの見てるので、
あ
のそういう臨機応変だけはなんか培われたものがこの27年間で一番大きいかもしれません。
いやでもそれはもうどんな仕事でもね大事なことかもしれませんけどね。まあ、ね、ね、はい、じゃあそのやっててよかったって思う瞬間ってどういう時なんですか。
あ、それもう一番最後やっぱりお客さんも喜んで、出演者も喜んで、あの楽屋で面会とかね、ロビーへ出て面会とかされてる時に、もうやっぱり笑顔で皆さん変えられる表情を見たら、あ、いい演奏会お手伝いできてよかったなっていうふうにやっぱ思いますよね。
あ、そうですか。
まあ、苦労があってもやっぱりちょっと報われるところはね、そこが一番最後。もちろんね、怒られる時もありますよ。
え、どんなことで。
怒られることもうたくさんありすぎて忘れましたけどね。
そうです。それお客様にですか。
あ、お客様からクレームもね、やっぱりね、あの受付の人の対応が悪いとかね、全部やっぱり来るんですよこっちにね。
でもそういうのちょっと大変ですね、やっぱりお仕事の、
やっぱりそれも教育していかないといけない部分なんですけど、もうどうしてもたくさん来てもみんなパニックっちゃう時もねあるので、
はい、
まあ、そういうのはアルバイトさん使ってるとはいえね、できるだけそういうことのないようにっていうふうには言うんですけれども、
そうですか。
どんな仕事もね同じやと思うんですけど、やっぱりこう 人に喜んでもらえるにはどうしたらいいかなっていうふうなことが基本にあれば、大体のね対応はねできると思うんですよ。自分がその人の立場になった時にどう言われたら腹立つかとかね、
はい、あそうですね、
うん、どう言われたらそんなにね、あの断らないといけないけど言い方ってやっぱりありますでしょ。
ありますね。ね、
やっぱりそれをどうするかっていうのが今の若い人がなかなかできないとこかなっていうのが、
もうそれ私今大学でねちょっと教えてるんですけど、はいはい、そこをすごく言うんですよ。想像力ですと必要なのは、なんかやっぱりそうですよ ね、あのどんな職業についても相手の立場っていうことをこうおもんばかって動けるかどうかっていうのが、
みんなやっぱり自分のことしか考えてないのと、まあ、見えてないっていうか、
あなるほど、ね、
で私いつも言うんですけど、ここ後ろに目をつけなさい。やっぱり受付してると前からのお客さんしか見ないでしょ、はい、後ろで何が起こってるかみんな見ないんですよ。
そうです
ね、だからねこう360度目を回せとは言わないけど、はい、やっぱりこう察知するっていうなんかね、
うん
うん、ものがやっぱりないと
気が走るというかこう気を配っていくというか、
ね、どの仕事も一緒やと思いますよそれって。
あそうですね、確かに。いやでも今のお話をお伺いしてるとすごくこう充実してますよねお仕事自体がね。
そうです ね、まあ長いこと、まあ、やめようかなやめようかなと思いながらみんなやめるなやめるわ言われて
求められてねここまで続けてこられたんですけど、
まあ、それはありがたい話ですけど ね、まあ、楽しくやらせていただいてるっていうのはもちろんありますし、
そうですね、はい、そして音楽学部卒業ということで、この大阪アーティスト協会に今つながっていくわけですけれども、はいはいはい、その学生時代に、はい、学んだことっていうのはやっぱりこう
学生時代はね、うん、そんなにあの声楽科なんですけど、はい、一応あまりその声楽科に執着してなくって、はい、学祭でちょっと自分の自作の曲作って、うん、クラリネットの子とタップダンスする子がいてたんですね、で私がピアノ弾いてそれ3人で発表したりとか、そういうちょっと変わったことばっかり、あと友達の伴奏したりとか、自分が歌うっていうよりかはなんか歌う人のサポートをしてるっていう感じですよね。
その時からじゃあもうなんか片鱗が見えてるというか、
いやオペラ歌手になりたいっていう風に思って入ったわけじゃなかったんで、ちょっと動機が不純やったかもしれませんけどね。
音楽学部でのその生活はどうだったんですか。やっぱり楽しかったですか。
あそうですね、皆さんも結構個性的な方が多かったので、はい、いろいろ刺激になりましたね。先輩方もすごい面白い方いらっしゃったし、学生時代は合唱部で、
はい、
ヨーロッパに行って教会でいろいろ合唱コーラスをね歌ったり、しましたね。
あそうですか、はい、でもその時に、まあ、いろんなね曲に触れてるわけですよね、うん、学生時代に、
はいはい、そうですね。
ということは今のお仕事で、うん、例えばクラシックのコンサートをやるっていう時に、はいはい、そのあたりの知識であるとか、うん、西村さんはここはもうよく分かってるからという信頼につながるとか、その音楽学部の
学校出てすぐはねそう簡単に知識っていうのは物知りみたいなことはなかったので、やっぱりやっていきながら聞きながら覚えるっていうのはやっぱり、やっぱり経験積んでっていうのはありますよね。
そうなんですね。そしてですね、いっぱいなんかいろいろな催し物が開催されるということで、はいはいはい、で学生時代にもねお世話になった先生もたくさんいらっしゃる、はいですね、わけですよね。
だからこの大阪アーティスト協会に勤めたきっかけっていうのは、うん、担任の畑義文先生、テノールの先生がいらっしゃって、はい、私が卒業するときにお前はさこの先どないするんや、
うん、
いや何もまだ何も考えてない、でも就職も何もしない、でどうするのっていう感じだったんですね。
本当にその時何も考えてらっしゃらなかったんですか。
一応ね身内に音楽やってる人がいてて、ちょっと関東の方だったんですけどね、そっちへ行ってなんか勉強しながらお仕事させてもらおうかなって思ってるところはあったんですよ、
はい、
実は、なんでのほほんとしてたんです
なんかもういい雰囲気ですね、西村さんもほがらかだね、はい、
でも就活なんてもう一切しなくって、はい、で教職も取らなくって、勉強ももちろんしましたけど、うん、遊びも炎上したっていう感じですよね、学生時代を、はい、
そしてそこを心配してくれた先生
が、心配したのかどうか知らないんですけど、うん、畑先生がねシューベルトの歌曲600曲あるんですけど、はい、6、7年かけて年4回やって 全曲600曲をやるということを私が卒業する年に私たちに宣言したんですよ、生徒に。先生ほんまにそのことできんの？んでちょっとついてこいって言われて、はい、でそれを演奏会やるためにはここの会社にお前が勤めんとあかんっていう話っていうような流れ。
先生ちょっと心配とちょっと違いましたね、うん
うん、まあでもそうやってね、いいところをご紹介いただいて、ね、私もまさかそういうことが自分に向いてるかどうかってその時も分かんなかったんですけど、はい、まあ、先生のお手伝いをするっていう、そうですね。でも入ったらいろんな先生がいるわけですよ。
あ、
もう100人200人を年間ね、
はい、
もう大変な数だったんですけど、先生はその中の一人っていう感じやったんでね、もうこっちは めまいしましたけどね、最初の1年は。
そうですか、
はい、
わ。そしてその今後まあ開催される催しとしてはその畑先生が、
ね、あ、そうですね、はい、その今シューベルトのつながるんですけど、ちょうど 4月の6日の金曜日、
はい、
お昼になるんですけれども、2時開演で、西宮の芸術文化センターのショーホールで畑義文さんの、シューベルト歌曲の弾き歌い、
弾き歌い、
そうです、先生が弾きながら自分が伴奏しながら歌う。
あ、それまた珍しくないですか、
うん、最近ね、ここ何年かからちょこちょこっと先生やられてるんですよ。でもね、全部をそのコンサートにするっていうのはないので、
はい、
2、3曲歌ってもらったりとかする機会はたくさんあったんですけれどもね、全部のコンサートを弾き歌いで通すっていうのは今回この4月の公演が初めてなので、はい、それはいつも先生が私お世話させていただいてたののお礼でね、アーティスト協会主催で先生を
まあ、お招きするというか、お呼びするという、
はい、
あ、そうなんですね。
で開催させていただいてるんです。
あ、そうですか、はい、4月の6日金曜日、はい、兵庫県立芸術文化センターショーホールで14時から開演ということですね、はい、楽しみですね、はい、さあ、これからですね、まあ、この番組はね、まあ、向上ラジオということで、向こう側の卒業生の方に来ていただいたり、はい、在学生の方に、ね、来ていただいたりしてるんですけど、後輩へのメッセージというのがあればお願いします。
私事なんですけど、
はい、
2年前に乳がんしまして、今こうやって元気に、
お元気ですよね、
はい、させていただいてるんですけど、たまたま自分でね、見つけて、すぐ病院行ったら悪性だったんですよね。で自分で見つけて1ヶ月後にもうすぐ手術させてもらって、そんなに悪くなかったんですよ。ステージ1なんですけど、一応左、
早く見つかってよかったですね、
はい、左胸全摘、させていただいて、まあ、いろんなね、乳がんといえどもいろんな種類があって、人それぞれみんなタイプが違うんですよね、はい、なのでもうとにかく今がんは早いこと見つけて早いこと処理したら、全然もう元気で過ごせる時代なんで、
働くことにこう夢中になるとどうしてもその健康面がね、おろそかになってしまうけれども、はい、その自分の体のケアもやっぱり大事にしていかないとダメですよね。
なんかやっぱりね、体の異変に気がついたりとかするとやっぱりすぐ病院行くっていうのは勇気出して、
そうですね、
絶対行くべきやと思うんです、
はい、
それでやっぱり仕事もそれちゃんと治療して、治療しながらでももちろん仕事できることもありますし、
はい、
ね、やっぱり体が資本ですから。
いや本当にそうですよね。今こうやってね、本当に元気にご活躍していらっしゃる姿を見ると、
はい、
本当にでも良かったですね、またね、こうやってお仕事できて、
ありがとうございます。
さあ、それではですね、お別れに1曲、
はい、
ご紹介いただきたいんですが、はい、
そして今の流れでシューベルトの畑先生が弾き歌いをされている曲を1曲お届けしたいと思います。
はい、向川女子大学ラジオ、向上ラジオ。今夜は向川女子大学音楽学部声楽学科卒業、大阪アーティスト協会代表の西村のり子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向上ラジオ。ここで向川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせです。第11回向川学院書道展を5月2日水曜日と 3日木曜日に行われる武庫川女子大学附属中学校高等学校の文化部発表会で開催します。武庫川学院書道展は書道に親しみ次の時代を担う青少年の書写レベルの向上と書道教育の振興の一環として開催。この書道展の作品を募集します。対象は小学校1年生から5年生で、出品は1人1点に限ります。作品の受付期間は3月5日月曜日から3月10日土曜日まで。作品は各小学校書道塾でまとめてご出品ください。なお出品料は無料です。詳細は武庫川女子大学附属中学校高等学校のホームページをご覧ください。たくさんの作品をお待ちしております。武庫川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、今日は大阪アーティスト協会代表の西村典子さんをお迎えしました。やっぱりアーティストのマネージメントって本当に大変なお仕事だと思うんですよね。でもそれをね、こう明るく笑顔でやってのける西村さんのお話をお伺いしてて、やっぱりこう働くっていうのは大変なことはもちろんあるんだけれども、その中でどうやって楽しくなるかを考えていくことも大事なんやなというふうに思いました。来週は武庫川女子大学生活環境学部生活環境学科4年生キッズドリームウェアファッションショーで活躍する野上さやかさんをお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。